はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ジャンマツスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい ということで、
はあ、ね、
はい、今日は何のお話を、
今日は、円安のお話を、
円安の話です、
はい、
じゃあそれでいきますか、
うん、
先日ですね、
はい、
円安といえば、
はい、
息子と、
はい、
一緒に、
はい、
お台場に行ったんです
よ。
でそしたらですね、
はい、
アニタッチってい
う
施設がなんか新しくできてて、
ほうほうほう、
お台場のビーナス
ホールと、
でなんだそれはと思ったら、
はい、
アニマルにタッチできる。
ああなるほどね、
ええ、
はいはいはい、
でまあまあまあちっちゃい、これハムスターみたいなとか、
はいはい、
あのジョニョニしてるのひよことかいっぱいいた、
う
ん、
はい、
で実際そのちょっと触れるコンセプト、
はいはいはい、
で、まあ、小さい子供とかみんないっぱいで喜んでるわけです、はいはいはい、おいいじゃんこれ、
はい、
って言ってで受付行ったら、うん、受付お姉さんから説明を受けて、うん、中に猿が2匹いると、
う
ん、ちっちゃい猿がね、
はい、
でその猿は、
はい、
非常に臆病なんで無理やり触ろうとすると、
はい、
反射的に引っかいちゃったりするかもしれないから、
はいはいはいはい、
危ないから、
猿は怖い
よ
ね、
うん、猿は危ないから、はい、見るだけにしてくださいって言われて、はい、あ、はい、わかりましたって言って、
はい、
入って、
はい、
で実際ほらひよことかもいるから、うん
はいはいはい、
アヒルとかもいるわけで、ガーガーって楽しいわけですよ、
はい、
で、そしたらその部屋と同じスペースぐらいの部屋が隣にあって、
うん、
でこの部屋とこっちの部屋の間が普通に扉一枚じゃなくて、
うんうん、
なんか一回こっちを開けたら、
うん、
こっち閉めて、
うん、
でこっちをもう一回開けるみたいな、うん、ちょっと牢獄みたいになって
ます、うん、はいはいはい、
でそっちの方行ってみたら、うんうん、カピバラさんとかいるんです、
ほう、
ちょっと大きいやつ、
はいはいはい、
でちっちゃい鹿みたいな、カピバラなんか触ったことないじゃん、
ないですね、
いいじゃないですか、
はい、
で、
はい、
したらそこに猿がいるらしい、
おお、はい、カピバラと一緒にってこと、
うん、
はい、
まあ、でもまあ猿は確かに2匹いるんだけど、はいはいはい、まあ別に上の方にいるし、はい、まあ別にこっちも近づこうとしながら危ないからね、はい、でカピバラちょっと触ったりとかして、
はい、
テンション上がってたんです
よ、
でまた帰ってきたりして、
はい、
またなんか上でアヒルと触ってたら、
はい、
で結局ほら日曜だったし、
はい、
お客様いっぱいいるから、
はい、
この扉のなんか開閉がこっちを閉めの確認してからこっち開けなきゃいけないのに、
はいはい、
出入りが激しいから、
はい、
ちょっと一瞬空いてたり、
あ、はいはい、
そうすると猿がその隙を、ね、逃げちゃうかもしれないから、まあ、それは気持ちは分かる
じ
ゃ
ん、
はい、
ね、
っていうそういう設備なんですよ、
はい、
で、すごく柔和な、
はい、
優しそうな係の人とかも、
はいはい、
一瞬そういうなんかちょっと両方空いちゃったりみたいな、
はいはい、
すいません、ちょっとあの扉はみたいな感じで、
はいはいはい、
ちょっとそこだけ本気モードになる、
うん、
それで危ないよっていうよう
な
こと、
は
いはいはい、あ、確かにこれみんな気をつけなきゃなと思って、
はい
はい、ちょっとそこはみんな気をつけながらやってて、
はい、
で1時間ぐらいいたんですけど、うん、設備全体として、
うん、
受付から何から、
うん、
猿に気使いすぎなんですよ、
うん、なるほど、
何を言いたいかっていうと、
はい、
もうアニタッチじゃないじゃない
ですかそうですね、はい、
猿以外全部触れんのに、うん、
はいはい、
猿のために、
はい、
設備から、
はい、
もうお兄さんたちの気の使い方も尋常じゃないし、いやもういなくてよくね、最初からこの猿、
はいはいはい、ね、
っていうか別に猿触りたいからここに来てねえし、
そうだよね、いなきゃいないでね、
うん、はいはい、いなきゃなんだよ猿いねえのかにならないし、なんでいんのあの猿、
はい、
っていうふうに思って帰ってきました、
は
い、
なるほど、
そんなアニタッチ、
なるほどね、
ぜひ皆さんもお台場行ったら、はい、でこんな感じですかね、今日はね、はい、はい、
そんな猿といえば、
お
つなげるよ、うまく
振ったよ、ちゃんと
うまい、さすが人生経験、
はい、
見てきました、
猿を、
猿を、猿たちを、
猿たちを、
はい、ザ・イエローモンキースーパービッグエッグ2024シャインオン、
これ T シャツもね、今日
これはあれのじゃないですけれども、今回のツアー T じゃないです。
あ、それ違うんだ、それじゃない。
ツアー T じゃないです。
あ、それまあまあでもいいわ。
はい。
メンタリティの話。
メンタリティの話ですからね。
はい。
来てきました。
はい。
なんと今回、ちゃんまつさんも見に行ったそうで。
当たっちゃったからなぁ。チケット代。
はいはいはいはい。
チケット当たっちゃったから、はい、一般応募。はい。 私あの全然ド素人なんで、
まあ、そうですよね。今回ちなみにあれですか、イエローモンキーのライブ見に行ったのがは初めてですか。
初めてです。
あ、過去に見に行ったわけではなく、
ね、最後にご活躍されたのは、はいはい、ミュージックステーションだというのを意識してるぐらいです。
最後に活躍されたのが
最後に自分の中でテレビの中で活躍してるのを見たのはミュージックステーションでよく見た。
解散する前の話。
解散する前。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
なるほど。いや、見に行きました。
見に行きました。
はい。今日はそのことについて語りたいと思います。
ありがとうございます。
あの前の動画でも語りましたけども、はい、私あのかなりえぐいイエローモンキーファンで、
ビリーバー、
はい、ビリーバーです。
ビリーバー、ファンクラブのことをビリーバー、
ビリーバーって
今は言います。勉強してます。
あ、素晴らしい、偉いね。見どころがあるね君。
はい、ありがとうございます。さすがにあのね、はい、捨て身ではいかないんで、
はいはいはい、ということで、はい、今日は長いよ話すの。
あの一応やっぱ10分以内の法則っていうのがあるんですよ、 YouTube に。
あのね、てっぺん超えると思う。
帰ろうよ。
いやもう無理ですよ。あの家、奥さんに電話しといてね、今日帰れないからっ
つって。帰ろうよ、もう
今日は。ちょっとそのドームの話について。
まだ9時だ よ、ま、だ9時だよ。
そうですよ、9時だから。もう9時ですよ。3時間ねえんだから。
だからライブ弱が3時間だから、
はい、あ、そうだって
まとめて伝えたまえ。
いやもう1曲ずつ細かく
する。うわうるせえ。
最初からさらいますよ。
いや最初、まあ、いいんだけど、
M0 からあれですよ、 M0 ですよ。
M あ、1曲目の前。
いやそう、1曲目、あの M0? 客入れの曲から始まりの解説から始まりますよ。
客入れ、
うん、なんかほっぺについてなんか
する、ね、
なんか
ついて客入れ、
はい、あのちなみにさ、うん、あのどうでした、あの多分イエローモンキーのライブでは恒例になってるんですけど、
はいはい、
あのカウントダウンあるのいいと思いません？
あ、やってましたね、
はい、あれね、イエローモンキー再集結してから割と恒例なんですけど、ライブとか の、 あのツアー発表すると、
はいはい、
特設サイトでそこからカウントダウン始まるんです、
はいはい、
何十万秒みたいな感じ、はいはいはい、
それがリンクしてるんだ。
リンクしてゼロでドンって始まるんです
。あ、いや、
だから遅れられないの、押さないから。
私、うん、その日デイゲームは、
はい、あ、はいはい、
阪神さんがね、
はいはいはい、
通院してまして。
通院、ああ、はいはいはい、はい、
痛いほど飲んでしまいまして、はいはいはいはい、でベロベロなんか勝ったしね、
はいはいはいはい、
ギリギリで勝ったし、
はいはいはい、
やった
ー。なるほど、競り合いは飲みますよね、
うん、うん、それはいいじゃないですか、
はい、
でまあ遅れることはないなと思ってたんですけど、けど、うん、まあどうせミュージシャンだから、
はい、
あいつは適当なんで、
はい、
まあ10分15分はドームなんか、はいはいはい、お客さんもあれだから、
はいはいはい、
いっぱい来るから、うん、10分15分は押すのはザラだと、うん、
はいは
い、いうことで6時半からでしたよね、
はいはいはいはい、
6時15分ぐらいに水道橋の駅着いたら誰もいないの、
はいはい、
その瞬間になんかやばいって聞いた。
あの遅刻する時のやばさって分かるようになってからね。
あれ時間間違えたかなって。巨人戦とかさ、
はいはいはいはい、
6時ぐらい、6時スタートで6時ぐらいに行ってもゾロゾロいるから、
はいはいはいはい、
あれと思って、はい、ちょっと改めてなんか時間のこ、うん、おかしいなと思って、
うん、
やっとあのドームの前行ったら何人かチアラホーラーいたから、
はいはいはいは
い、で席着いた瞬間、はいはい、4分前です。
危ない。
でもまあどうせだしょ、はいはい、このカウントダウンもと思って、
はいはい、
あのまた麦焼酎飲んでたら、はいはいはい、ゼロで始まって、
はいはいはい、おーおーって感じですよ。あの遅れらんないんです。
大変ですね、
はい、この人たちきちっとしてる人たちなん
ロックンロールじゃねえ。
きっちりしてる人たちだから。
ロックンロールじゃねえ。
M0 でバンって始まるからね。
はい。
はい。
っていう私のエピソードです。
はい。まあ、それが恒例となってるんで、多分これからもあるでしょう。だから、あの、気をつけてね。
はい。今後ちょっと気をつけます。はい、すいませんでした。
きちっとしてる人たち
だから。で、もうみんな席バーンとついてる。はい、なんか、はい、始まってないのに遅れた感で、はい、すいません、みたいな。
お前、今来たのみたいな感じ。
そうそうそう。
10分前当たり前だろ、みたいなね。10分前集合が。
すいません。あ、ちなみに、はい、森さん何時入り？
僕はね、まあ、6時半からじゃないですか、
はい、
開始が、
はい、
行ったのがね、2時ぐらいかな。
2時だから試合、いや阪神戦が始まる時間なん
だ
から。
もう
何をやってるんだ
よ。いやもう上げてってるわけです。
だからその4時間何をやってる
の。あのまず物販見て、
あ、まあまあまあ、まあ、
物販でも、あ、やっぱ行列か、やめとこう、
まあ、そりゃそうだよね、
通販でやっぱこう、
よえ、よえ、よえ、
うろうろ、うろうろして、
4時間、4時間、徘徊、
ドーム近辺をうろうろして、
徘徊、
はい、ベローチェ入った
もうちょっとゆっくり来ればいい
じゃん。違う、それはないんです。 あの、あと、あの、ほら、結構、あれじゃないですか。電飾されてるじゃないですか。
ああ、それあるでしょ。
ね。で、これもちょっと前の話になるんですけど、2020年に、
はいはい、
コロナ禍で、
はい、
まだ日本が大変だった時に、はい、多分世界でも初めてぐらいのレベルで、ドームクラスのライブをイエローモンキーがやったんですよ。
ああ、その時にね。
そう。はいはい、あのまだ本当限界体制感。
はいはい、
で、その時は、その、まあ、感染のリスクがあるから、お客さんも半分、1万9000人。しか入れない。
下だけみたいな。
下だけみたいな感じです。はい、で、あ、まあ、2回も入れたのかな。2
回も一応入れ
た。はい。でも、まあ、一番上は飛ばして、はい、で、しかも、やっぱその写真撮影とかみんなしちゃうから、ドーム外のあの、広告とか一切なし。
ああ、はいはい。
で、集まらないでくださいとして、本当に記念撮影できるところ
密に、3密はダメです
よね。ダメです。ダメです。
そうです、うん。都知事も言ってましたから、当時は。
それで、で、しかも声も出せず。うん、手拍子のみっていうライブを経験してる我々としては、あのやっぱり大々的にドームでやりますよっていうあの広告バンバンのを見ただけでまず人泣き目。これが2時の話です。
あれちょっと待って。
14時の話です。
俺はドームの前に行った時に、あれ、うん、俺遅刻し、あれ、うん、あれあれっていう風になってた時には、うん、同じ場所で4時間前にも泣いてるおじさんがいたの。
ってなってた。
なるほど。
なんて幸せな光景なんだ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、あのファンの人たちも
一緒に泣いて、
友達とこうやって写真撮ったりするわけですよ。今までは当たり前だった光景だったんですけど、この4年5年で変わりましたよ、世界は。それは当たり前じゃないんだぞお前らって思ってね。
実感すんの遅くね。
いや、でも、あえてね。
まあまあ、その2万のやつを知って、半分の時知ってるからね。
そうそう、知ってるんですよ。
行間があるもんね、そこ。
そうなんです。
それはまあ分かる。
はい。まず、それで人泣き目ですよ。
で、入ってないじゃん、会場。会場入ってないじゃん。
で、まあ、入りますわね。
はい。
まあ、会場が始まって、うん。で、入りまして、で、客席行くわけですよ、
うん。
で、さっきも言いましたけれども、前行った時は、その1万9000人半分ですね、
うんうん、
本当は5万人入る箱ですよ、うん、そこに1万9000人しか入れなかったわけですから、うん、で、ステージも一席ずつ開けてたのかな。
ああ、はいはいはい、あったあった、そういうの、はい、
で、こうテレコにして、
はい、
で、まあ、スカスカと言いますか、うん、隙間の空いた客席だったんですけれども、うん、今回行ったらもうびっしりですよ、
うん、
ね、
うん、
びっしりの客席を見て、
うん、
ふた泣き目ですよ。帰ってきた、俺たちのこの光景が帰ってきたね。
はいいのよ。
しかもここは一つだけ言っときよ。シラフだからね。
まだ一滴も入ってないの？
一滴も入ってない。いや、俺ライブの時はトイレ行きたくなるから、コンディションを整えるために一滴も飲まないから。
すごいね。
はい。
もうベロベロだったよ、もう。ベロベロで。すいません、すいません。
むしろ水分も取らないレベルだからね。
すごいね。
はい。あれですよ、宮中晩餐会並みに俺水分調整していくからね。
有料客とダメ客みたいな。いい客の見本、
はいはい。そうそうそうそう。
良いビリーバー。
そう、ね、
ダメなビリーバー。
あれだ、ビリーバーは年会費払ってるやつしか語っちゃダメだと。
払ってない。
そうダメ。
払ってない。すいませんでした。
ただ音楽好きのおっさんだよ。
すいません。
はい、
すいません。
はい。で、行きますわね。はい、で、SE 入ってますよね。大体ライブってこう客入れるとき、はいはい。あれもまあメンバーが。
選んで
選曲してて、はい、で、あれもね、多分まだ出てないですけど、多分後々、そのホームページ、ビリーバーのホームページには、
はい、
SE の曲順も出るんですよ。
ああ、そういうのも、あ、
偉いでしょ。これ、ありがたいでしょ。誰のどの曲かっていうのが全部出るんです。期間限定で。
あれはね、普通、セットリストは、Spotify、
はい、
とか今載ってます
よね。あ、はい、はい、載ってますね。はい、はいはい。SE も出るの。
へぇ、後々。すごい。
はい。で、SE 聞きまして、
はい、
で、まあ、体験したと思いますけど、やっぱカウントダウンが減っていくと、まあ、みんな拍手で、カウントダウンをやるわけですけど、
はい
はいはい、その M0、
はい。
あれね、M0 からさらいますけど、M0 はね、あれ多分、次のアルバムに入る曲のインストですね。
あー、なるほど。
あそこでちょっと、曲調変わって、多分ベースラインが、広瀬陽一さん、ヒーセーのベースラインだったんで、
はい、
あ、これ、新曲だなっていうのが周りが分かるわけですよ。
はい。
ビリーバー
を来たと。
うん。あれこれただの既存の曲の SE じゃねえぞと。
うん。
なんかテンポとか、
うん、
音質とか、
うん、
ベースラインとか曲調で、あれこれ5月にニューアルバム出るんですけど、多分あん中のなんかの曲だっていうのが
分かった。
分かる人たちは分かるわけ。
うん。 もう M0 を何も覚えてないです。
バカ野郎バカ野郎ですよ。で、ようやく1曲目の話、はい、入ります。1曲目ね、意表をつかれたね。バラ色の日々から、
そこは認識した。
そう、あ、ただすいません、忘れてた。バラ色の1曲目に行く前の話まだありました。
え、だってバラ色の日々になったと、
な
った、
うん、じゃあ、なる前に、
うん、
まあ、M0 で客で落ちまして、
はい、
照明が上がっていくときに、
はい、
キーボードがまず先に上がりまして、
はいはい、
で実は今回我々そのビリーバーの界隈でも語られてたんですけれども、今回キーボード誰なんだっていう話になってたんです。実はサポートキーボーディスト
何人かいらっしゃる。
これも話すと長くなるんですけど丁寧に話しますよ。
はい、
はい、イエローモンキーその解散前、まあ、90年代とかにやってた頃は、はいはい、三國吉高さんっていう、
はい、
ご存知ですかね、レッドウォリアーズとかもやってた彼らから見ると、
あ、レッドウォリアーズ、はいはい、
彼らから見ると先輩のキーボーディスト、
はいはいはい、
ね、ロックキーボーディスト、
はい、
彼らよりも10歳ぐらい年上、はい、まあ、あの三國吉高さんっていう方がやられてたんです、はい、もう名物で常にその人が、うん、アルバムも弾いて、
うんうん、
で、
うん、
ライブももちろん弾いて、うん、もう本当第5のメンバーって言われてるレベルの人だったんですけど、うん、で解散しまして、で再集結しましたと、
はい、
そしたら皆さんがその三國さんがやるのかなと思ってたら、2代目キーボーディスト、
あ、そこ
鶴谷隆さんという人が、
ね、
若い人、
はい、
若い人なんですこれは、はい、まあ、若いって言っても40代かな、はいはい、まあ、若手 で、
はい、
であの吉井和也さんのソロで弾いてた人なんです。
ああ、吉井さんとソロでやってました、ね、
ソロでやってまして、はい、その時に弾いてた鶴谷隆君という、うん、さんという人に変わって、で新しい、ツアーは常にその人が、
はいはい、
やってたんですね。で多分、新曲なんかも弾いてて、
はい、
で、まあ、僕ちょっとやっぱり音楽本格的にはやってないんですけどのでわからないんですけど、その三國吉高さんはどちらかというとブリティッシュなものを弾くスタイルの人なんですって。ブリティッシュなピアノ、
ブリティッシュなピアノ、
はい、ブリティッシュなキーボード、ロックキーボード、
キーボードでしょ、ブリティッシュも何もない、
うるせえ。で鶴谷さんは
ブリティッシュスコップ、
鶴谷君は、うん、もともと帰国子女の方で、
ああ、まあ、
アメリカにいて、はい、アメリカンなキーボードを弾く人なんで。
ごめんなさい、ちょっとすみません、うん、ちょっと初めて聞く単語がいくつか出てきちゃったんですけど、
はい、僕も分かってないです。
アメリカンなキーボードとブリティッシュなキーボード、具体的に何がどう違う、関西風の出汁と監督の出汁みたいな、ま
あ、そんな感じだと思う。はい、でね、まあ、要するに、まあ、多分なんかスタイルがやっぱ違うんですよ、うん、で多分なんかちょっと違うことをしたかったんでしょうね、
うん、
だから、まあ、ちょっとその寂しさがあったんですよ。
あ、だからもう今回もだから
今回はキーボード、あ、だから再集結した時に、うん、解散前の、
うん、
編成でも見たいっていう人がやっぱりいたんですけども、
それは、
まあ、ただまあ分かると、
うん、
まあ、それでまあ僕らも受け入れて別に文句もないですし聞いてたんですけども、この前にね、ファンミーティングが実はありまして、3月に、
あ、ウェルビー3回行った時ね、
そうですそうです、
はいはいはい、
主要都市の、
はい、
ゼップでやった、
はい、
こう、まあ、やはり吉井さん喉の、
あ、まあ、調子がね、
はい、癌の病気を患ってて、はい、それを治してから来たので、やっぱちょツアーはやっぱりできないんでしょうね、うん、体調的に。なのでファンミーティングっていうことで、トークとあと2曲ぐらいセッション、
ああ、まあいいじゃ
ない、はい、ということで、まあ行こう行こうって言った時に、そこの、サポートとして入ってたキーボーディストが三國さんだったんです。
おお、往年の、
ほう、往年の三國さん
の、あのアメリカンで有名な、
違う、ブリティッシュ、
ブリティ
ッシュ、うん、でただその時もう言ってたのは、その鶴谷さんもやっぱ実力の話なんですか、はい、まあ、もう当然
捨てがたいよね。
なんかスーパーフライの
やつもやられて
る、ライブに、
あ、行かれてる、
行かれてたっていうのもあって、まあ、スケジュールのあれもあるのかなっていうのもあったんですよ。ただ、まあ、その ZEP の、その、まあ、主要5都市のね、イベントにはずっと、うん、三國さんがついてて、でその後、次回 の、 その5月の末にアルバムが出るんですけれども、うん、そのインタビューなんかも雑誌に載るようになってきて、うん、そこ の、 記事の中で次のアルバムは三國さんが弾いてるという話が出てたんです。ってことは次のドーム キーボードどっちだっていう話になってきたんですね。
これキーボードどっちだ論争が
そう
もう始まる前から
どっちなんだと、
うん、
えどっちも見たいけどって話になって、うんうん、結構どっちだどっちだっていう話がしてたんです、
まあ、ウエスタン何もないからね、はい、別に、
はい、まあもちろん、まあはい、どっちがいいではないんですけど、うんうん、どっちなんだ、
うん、
つって M0 がかかって
森さんちなみにどっちだと思ったんですか。
僕は三國さんだと思
った。三國さんが今日来る、
はい、うん、で、いろんな人どっちだどっちだっていう話をしてて、うん、僕の友達イエローモンキー好きの友達でもずっと言ってて、いやどうだろうねって話をしてたら M0 が流れて最初にあの照明が2箇所ついたんです。
はい、ポン、はい、
うん、2箇所おおなんだろうなんだろうと思ったらなんか2人フラフラっと出てきて、
はいはいはい、
なんだあの2人と思って見たら三國さんと鶴谷さんが出てきた。
ダブルで
まさか2人が正解とは。
2人いたの。
キーボード2人いたんです。気づいてなかったの。
俺ね一番後ろの席だったから、
うん、
うわ思ってるよりちっちゃい2ミリぐらいじゃんっていう。
映像にも出てたよ。
2ミリぐらいじゃんってゲヘゲヘ言いながら宝城中の、うんうん、
バカ野郎施設行け2人だったんですキーボードが。
あ2人いたんだ、
うん、キーボード2人って珍しいでしょ。で
もないない聞いたことない
よ、うん、キーボードが2人まずそこで3泣き目ですよ。
うん
2人だ
もう2人だの負が高いよもう。
2人だ
はい
はい3泣き目ですね、
はい、
でで、いよいよ気持ちがうわーって上がって1曲目なんだと思ったら、うん、いろいろこれも考えてたんです、
うん、重要だからね、
まさか、
ね、
バラ色の日々が来るとは、これ1曲目はね想像できなかったんだけど後から考えたらなるほどねって思う1曲目なんです。
そう考察があるわけそこの、
うん、まあ、これもちょっと、まあ、おめえは酔っ払ってたから分かんねえかもしれないですけれども、最初これまずねそもそもがバラ色の日々って、まあ、これもかなり代表曲でライブでは必ずやる曲なんですけど、
いい
ほぼこれも後半に持ってくる曲なんですよ。
あ、はいはい、
でなんでかっていうとイントロのところで MC が必ず入るんです、
うんうん、
でアルペジオとか弾いてるときに、うん、で、まあ、その時のいや今日は本当にどうもありがとうございましたみたいな、いやみんな、こういうあれがあって、うん、本当にまたみんなの前で歌えてありがとうございますみたいな、うん、それでみんなでバラ色の日々をこれからも過ごしていきましょうね、うん、って入るっていうことで MC が必ず入るんですけど、1曲目に MC って普通ないじゃないですか。
まあまあ基本ないですよね。
なのに今回はMC から入ったんですよ。
あ、なるほど。
MC から始まったんです、今回のライブは。すべて乗り越えた人たちが。
うん。
4泣き目ですよね、ここでまず。
うんうんうん、
なんで笑ったのか、この人。泣くだろうよ。
いや、笑ってはいけない。
はい、で、MC から始まってて、しかもその2020年の、
うん、
コロナ禍でやったライブ。うん、声出せなかったんですけど、
あ、はい、例のね、
はい、そのイントロのところのイントロで、まあ、アカペラみたいな感じで歌うところがあるんですけど、うん、そこを会場みんなで歌うのが恒例になってるんですけど、うん、
いい
す、2020年はそれができなかったんですよ、
はい、
当然、
はい、
声出していけないから。でそこでライブラウドっていう企画があって、
はい、
みんなで声そのフレーズを歌うのを送ってそれを会場でかけるっていうのがあって、
はいはい、はい、
実際それをやったんです、
うん、
で今回はそれと一緒に僕たちが合唱したんですよ、
はいはい、
歌えなかったのを今回歌って、
その SE もかかってた
かかってたんです。それで前回は歌うのを我慢してたけれども、歌わせて今回は歌って、
うん、
それから始まったってい
う
ことなんですよね。5泣き目だよね。
1曲目始まるまでに泣きすぎじゃね、
うん、俺でしかもこの時に俺も大声で歌ってたんだけど2小節目ぐらいでもう声詰まって歌えなくなってたから、あっ、ってなってたから、
始まったなぐらいしか覚えてないです。
バカ野郎来んな
お、始まったぞ、
はいはい、
さて宝城中をって
宝城中話せよもういい加減
いいのいいねいいねノリノリだね宝城中、
まあ、そういう感じで始まったわけですね。
宝城中、はい、
はい、まあで、ちょっと枕が長くなりましたけれども、また枕でした。
まだ枕
でした。で、まあ、そういう感じで始まったんですよ。 で、まあ、ここから怒涛の、まあ、今回の、まあ、全体的な話とかも含めて話しますと、はい、まあ、今回のライブはどちらかというと本当にもうシングル曲全部で、あの、一気に来る感じで、
はいはい、
特にあの、ライブ特有のマニアックな曲とかはほぼなく、はいはい、代表曲で、こう、畳みかけてくるような感じで、はい、で、まあ、ここでキーポイントとなってくるのが、やっぱその、吉井さんが、喉のがんをされて、あの、これ、もともとは本当は復活は昨年の12月28日の武道館ライブから本当は復活する予定だったんですよ。
はい、
あの、誕生日の、なんですね、あのバンドが12月28日って、はい、そこはあの日本武道館でやるのが恒例になってて、本当はそこから復活しますっていう話だったんですけど、うん、結局喉が戻らなくって、
う
ん、それは中止になったんですよ、
う
ん、
まあしょうがないです、
はい、しょうがない。で、まあ、今回これで必ず復活しますっていう話だったんですけど、うん、まあ、それまであの吉井さんのその肉声とかいろいろ聞く限りで、やっぱり常に喉はやっぱかすれてる状態で、あのお客さん全員がやっぱりかなり心配をして、
大丈夫な
の？できるの？っていうのは実際あったんですよ。もう本当にあの何回でも中止してくれていいよっていう、まあファンとしては、
まあ無理してもしょうがないです
よ
ね。
そう。で、何よりもやっぱ去年から悲しいニュースが立て続けに起こってるんで、最悪の事態もやっぱり想像してるから、もういてくれるだけで嬉しいんですよ。だからどうなんだろうっていう不安の中で始まったライブで、
うん、
で、まあ、飲んでて覚えていらっしゃらないかもしれませんが、やっぱ今回ね、あの吉井さんのやっぱ喉のコンディションをに気を使った演出にはなってたなと。
あ、そもそもが、
うん、そもそもが、
それどの辺が感じられる、
まず、気づいたか分かんないんですけど、まあ、これは全部憶測ですよ、それ聞いたわけじゃないですから、はいはい、関係者から、はいはい、まず、ボーカルのマイクボリュームすごい低かったんですよ。
ああ、でもちゃんと聞こえてたよ。
聞こえてたけど、あんなもんじゃないんですよ。ボリューム低かった。聞こえづらかった、ボーカルの声が。いや、俺角度もあったかもしれないけど、でも俺もっとひどい角度とかで、あのぶっちゃけドーム今回4回目ですから、イエロー
マンキ
ー。多分あれ今までのボリュームでやると、吉井さんの喉のコンディションが、
そういうことなんだ。
丸聞こえというか、ごまかしができない。
なるほどね、
かすれたりとか、
なるほど、
出ない音とかざらつく声とかが、うん、多分多少それを、まあ、ごまかすって言ったら言葉は悪いですけど、目立ちにくくするためのマイクボリュームだったなって気はしますね。
確かに MC の時は声カスカスだなと思って、
はいはいはいはい、
風邪ひいてる時のちゃんまつみたいだなと思
って、まあまあ、
でも
喉焼いてますからね。
歌ったら、うん、全然普通に俺のところ、あ、はい、まあまあまあやっぱ歌手だなと思って見てたんだけど、
はい、ただやっぱ
実際でもマイクボリューム低い、
低いと思う、あれは。あの楽器の方がかなり高めだなと思ってて、あの歌詞も聞き、あのこれはあの喉のコンディションというよりもボリュームで聞き取りにくいなっていうところがあったので、多分それはあったと思いますね。で、吉井さんの喉のコンディションも6、7割かなっていう感じ、うん、でした。あのやっぱりすごい歌いづらそうなキーの歌はやっぱあって、で、まあ、何曲目か行きましたけど、多分ね、あの中期から前期から中期の頃のキーの歌が、
うんうん、ね、
歌いづらそうだったなと思って、あの吉井さんってね、あのソロやって喉徹底的に鍛えて、うんうんうん、ソロあたりからキー上がったんですよ、
ね、はいはいはい。
で、これ、まあ、まあ僕もお芝居なんかやっててあれですけど、喉の調子悪い時って出る、かえってね、喉広げてカーンって高い音の方が出しやすくて、で喉閉めてこう中音域 中低域の声を、うん、であの行ったり来たりする方が喉でコントロールしなきゃいけないから出しにくいのがあるんですけど、うん、多分だからね、途中すごい歌いづらそうな歌っていうのはすごいあって、うん、聖なる海のサンシャインっていう曲とか、
うん、
あとサックオブライフっていう、まあ、常連の曲があるんですけど、この辺は割と あんまり音程がいかずにこうずっと同じような音程を行ったり来たりするような曲はかなり歌えたらそうだな、歌えてないなと思いましたね。
全く気づきませんでした、
はい。まあ、でも気づいてないなら何よりです。
全く気づかずに、
はい、
フルテンションで宝城中、
うん、はい、
行かせていただいてました、
は
い、
もうそこは祈るようにみんな見てましたから。
宝城中はみんな飲んでない？
いや、宝城中はいらないそれはいらないからね。
あ、そうですか、
はいは
い、いやでも良かったですよ。
いや、良かった。あ、でも良かったと思えてもらえるんだったら良かった。いや、僕らも本当にみんなね、歌えない部分は俺らが歌うぜっていう気分で見てたライブだったので、 で、まあ、いろいろ、歌があって、あと、その吉井さんのね、闘病の動画なんかが、映像なんかが流れて、
はい、
放射線治療までしてましたからね。
まあ、まあ、高城市も入ってたからかもしれないですけど、はいはい、ちょっとあざといかな。
いや、あのね、はっきり言うと、はい、僕もあれは見せてほしくなかったなっていう気持ちはあった。
まあ、なんかそれこそファンクラブとかの人たちが見せ、だなんで事情は分かってるから、うんうん、まあ、じゃあそれをいちいち掘り返さなくても、今目の前に元気な人がいるんだし、
本人もそれは言ってたんですよ。
目の前にその人がいるんだから、
病気アピールになっちゃうからちょっといろいろ考えたって話だけど、
本人の口から言う分にはまたあれだけど、
ただやっぱりね、今回その他のシーンでも普段あんまりやらない個人のソロのパートとかがありましたよね。いや、すごいかっこよかったんですけど、あれどれもやっぱり喉を歌いっぱなしが無理だからなんですよ。
そうなんだ。
あの喉を休み休みさせながらこなすっていう、
ベースとドラムの掛け合い
とか
掛け合いのところとかちょっと押し込まれそうにな
る、うん、すごいかっこよかったでしょ、うん、でもあれあんまりやらないんです。あのギターのね、あのエマ の、はいはいはい、あのソロから入る曲とかはあるんですけれども、はい、長めにしてっていうのもあるんですけど、多分あの辺はやっぱりちょっと途中あの喉を温存するためのものだったし、はい、多分あのその病気の過程の話もやっぱ途中休憩が
必要だったんだろうなっ
てい
う、
うん、で、まあ、そこで語らないわけにいかないんだろうなっていうので、うん、やっぱあれがあったのはしょうがないんだろうなっていうのはありましたね、
うん、
はい。で、まあ、その後ずっと続いていきまして、で、結局これ全部でやっぱ結局2時間半ぐらいやったんですよ。
もっとやってたん
ですか、まあ、3時間、うん、まあ、トータルで3時間ぐらい、うん、僕結構2時間ぐらいで終わるかなと思ってた、その喉のコンディションも、うん、いやそれでも致し方ないと思うんだけど、まさかここでダブルアンコール行くと思わなくて、うんうん、でしかもあの映像で流れた新曲、
ああ、はいはい、
あれあの復活の日っていうのなんですけども、はい、まあ、あれ泣くよね、
まあ、あれ
復活の日にいい日だ、
まあ、あれもいい曲だし、うんうん、全然いいんだけど、えフル尺なの、うん、っていうのはこう宝調子もだいぶ絡ん
で、ただあれで俺クックは思い入れが強いからあんまりちゃちゃ入れるとブチ切れるからな。
いやそれもだから本当に、はいはい、うん、それもだから喉の具合がっていうところもあったから、う
ん
う
ん
う
ん、でもね、割とイエローモンキーね、新曲とか未発表の曲をいきなりフル尺でやることあるの、ああいう映像で、
あ、そう
だってアンコールってさ結構長く撮ったりするじゃん、
うんうん、
やけに手叩かせんなみたいなのがあるけど、はいはい、割とその間にね新曲をあえて流すことは時々あるんですよ。で最後ウェルカムというドッグハウス、
はいはい、
あれインディーズの時の曲、
それはねちょっと言わせてください、
うん、はい、
前日に、はい、やっぱり私素人なんで、はい、予習しなきゃいけない、はい、ということで、
はい、
イエモンの YouTube を触ってて、
はいはいはいはい、
ただ、はい、やっぱり最初の方とか、
はい、
すげえチャチいわけですよ。
ああまあそうですね、
それがどんどんこう、はいはいはい、やっぱり売れてって、
はいはいはい、
金持ってますアピールで、
うん、もうアピールじゃないよ、なんか、
はい、どうですか僕たちで、全然かっこいいんだよ、
はいはいはい、
でもなんかあこの人たちの PV の絵面って、うん、カウントダウン TV の絵面だと思って、
ああなるほどね、
カウントダウン TV って土曜の夜中よくやったじゃないです
か、うん、はい、やってましたね、
みんな見てたと思うんですけど、はいはいはい、その時に、はい、よく見てたなと思って、
はいはいはい、
ああすごいなと思ってたら、まあ関連動画みたいにどんどん流れていくと、うんうん、最後に、うん、その曲の PV みたいなの流れて、うん、
はいはい、
あこんなのもあるんだと思って就寝したんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、それがこのライブの最後にやるとは、
運命を感じるよね、
うん、
いや、ただ今回思ったのはね、あれですね、まあ、結局まあ、何度も言いますけど吉井さんの喉の調子がやっぱりコンディションは悪かったんですけども、うん、でしかもセットリストも何かそんな印象的なセットリストではなくて、まあ、さっきも言いましたけども割とシングル曲でまとめて、ともすれば本来だったらいつも知ってる曲ばっかりだったなってコアなファンは思ったりするぐらい の、うん、セットリストだったっていうところもあるんですけど、でも今回はやっぱりそのファンがやっぱりねいろいろなその感情を持って、
うん、
もう本当に復活するのかとか、うん、歌えるんだろうかとかっていう心配がある中でやったあれだったんで、今までとちょっとなんか思い入れと言いますか、ライブに込める気持ちがみんなちょっと違ったので、素晴らしいライブの一本だったなと思いましたね。 はい、であの終わった後ですね、
はい、
あの吉井さんがその自分のファンクラブの、コラムみたいなのも書いてるのがありまして、
はいはい
はい、うん、であのやっぱりこの方もストイックな方なので、うん、まあ、さっき言ったようにきちっとした方なので、うん、あのまあ、前回 の, あの、まあ、今回のライブはみんな絶賛してくれたけれども、このままの声で続けてたらみんなが離れていくのは知ってるっていうことを言ってて、
すごいね。
だからこれからもあのいろいろもうあの治療にせもう力を入れて、でさらにはあのさらに別の歌い方を模索しながら必ずもっといいライあのボーカリストになりますっていうことを言ってたわけですよ。もうそれ見てもう何な決めかですよ。
あ、いいじゃないですか。で
しかもあのこの時にもあのライブあの最後にあのみんな去り際に、
うん、
吉井さんがもう吐き捨てるようにあの喉戻ったら 2days でやるから
って、あ、
もう待ってるぜですよね。 2days やってくれよ、どっちも行くから
どっちもね、
どっちも行く。
いやあれじゃないですか、
はい、
のギターが途中でセンター来て、
はい、
センターの花
火
のところ来て、
はい、
歌い出した時に、
はいはい、
まあ不覚にもちょっと泣いたり、
はい、
まあ宝城中入ってたからね、紙1リッターの紙パックのやつもだいぶ空になりかけたからっていうのもあるけど、まあ思うところはあるよね。そこからまあ、
はい、
涙止まらない
泣いてくれてありがとうございます、ね、
で最後の方は、うんうん、ここまで濡れてたよ
いやでもさ、あれじゃないですか、あのもう言ったらもう大御所ですよ、
ええ、
もうみんなもう平均年齢もう60ですよ、
ここまでびしゃびしゃ、
それであそこまでボロボロになってる姿を見せるって素晴らしいと思いませんか。
素晴らしいです。
だって言ったらあのいやこの人やっぱり完璧主義者たちですからね、あれだけの喉のコンディションだったら出ないっていう選択肢もやっぱりあるはずなんですけども、あえてそこであのみんなの歓声があればできると思ったっていう MC でも言ってましたけども、うん、本当にあのそれでやり遂げてボロボロになりながらで、本当にファンももう歌えない分は俺たち歌うからねっていう気持ちが本当にあったし、うんうん、今回あの出たシャインオンというまさにあのこの、
はいはい、
ツアータイトルにもあってる新曲、うん、あのすごいストーンズっぽい、はい、あの軽快なロックの中で、はい、あの歌詞の中でですね、あの切り刻まれても進むプラナリアっていうパートがありまして、うんうん、
はいはい、
もう自分のことなんだろうなと、
あ、まあ、それは考えてるでしょうね、
もうね泣けるよね、もう泣あのもう感情が僕どうしようもなくなっちゃって、
はい、
このライブが終わった後、
はい、
まあ、あの他のイエローモンキー好きの友達と行って少し飲んだんですけども、はいはい、まあ、あのやっぱり時間も時間ですからそんなに飲めなくて、
はい、
であの家帰って、
うんうん、
あの最寄り駅に着いて、うん、なんかもう感情が爆発しちゃって家に帰れなくって、近所でしばらく2時まで俺缶ビール飲んだ泣きながら。
あの以前、はい、新庄君が客演してる舞台に見に行って、
はいはい、
死ぬほどつまんなかったんですよ、
はいはい、
つまらなすぎて家に帰れなかったことがあって、
はい、
あ、
真逆
だよ、
真逆、全然逆、ブラジルと日本ぐらい
逆だよねそれね。でちょっとその終わった後の話で、はい、ちょっと今日森さんに、
はい、
あのご報告があって、
はいはい、
で一緒に行った人が、
はい、
まあ吉井さんと若い時からの、
はいはい、
吉井さんちょい後輩なの、
はいはいはいはい、
で一緒に音楽とかもやって、
は
い、だまだ売れてないっていうのは失礼だけど、
はい、
でその、
まあ、売れてない頃長かったから
まあ、まあ、で一緒にやってて、
はいはいはい、
で要はマブなの
よ。ああ、はいはいはい、素晴らしい。
で一応
言っちゃって大丈夫なんですか。
それは一応大丈夫、
はい、
で一応聞いた聞いた、
はいはい、
で終わった後、うん、まあ、みんなでこう、
はいはいはい、
ステージをバックに写真とか撮ったりしてて、
はいはいはい、
で、まあ、一応その人も、
はいはい、
まあ、LINE でも知ってるから、うん、
はいはいはい、
で別にそれ自慢するじゃないんで、
はいはいはい、
別にそういうことじゃないから、
はいはいはい、
で一応もう単純に面白かったですと、
はい、
素晴らしかったですっていうところ、はい、ご苦労様です、はい、また、次も、はい、すぐにやってくださいみたいな感じで、
はいはい
はい、その送るじゃん、
はいはいはい、
まあ、まあ
知り合いなのね、
知り合いだしすごかった
から ね、はいはい、
でそれは全然いいんだけど、
はいはい、
そしたら、
はい、
そのね、
はい、
10分か15分後に返信が返ってきて、
はい、
今日はありがとうございました、
は
あ、しっかりご挨拶ちょっとできないんですけれども、
はいはい、
あのまたぜひ一緒にまたやり、はい、いろいろやれればと思いますみたいなのを書いて、はい、ちゃんとした文章が返ってきて、はいはいはいはい、と思って
はいはいはいはい
次の日じゃないの
すぐね
小
劇場のやつなんて返してこない
やつ、ね、返さないやつらにいるのに、
はい、
あーやっぱりちゃんとした人ってこう有名人ってこういうことなんだなと思って、うん、すごくそこで、
はい、
なんかやっぱ真摯にやってる人なんだなっていうのを、はいはいはい、好感度爆上げです。
なるほどね。だって人良さそうだもんね、うん、MC とか聞い
て人柄はねすごく、
うん、人柄は
だって多分あれだぜ、うん、もう終わった宝城中ウェーとか言わずに、
はいまあ、昔はそうだったかもしれないけ ないけど
、はいまあ、汗とか拭きながら徹底的に話しながら、はいはい、バーって返して
た。まだ衣装も
ちゃんと着替えてない中ライブ中のありがとうのやつに関しては、うん、バーって一気に来てるのをバーって返してったんでしょ、
は
い、
そうだ
よね。うわーと思ってこういうことだなと思った、
ね、
勉強になった。すごく
だってもうみんなアスリートみたいに鍛えてるらしいからね。
そう、
まあ、体型も変わらないってそんだけでしょうね。
そうだよね。
もう本当にだってラーメンとか食べないっつって、栄養士さんとかついて
ねえ、ガンダーラガンダーラなんか言ってた人とか大変なことだったよ、ね、
いやでもさ本当さ、
いやそうすごい話ですよ。
本当に繰り返しになりますけどさ、はい、本当にあの同じ世代の素晴らしい人たちが去年からどんどん旅立ってったじゃないですか。急に、
はいはいはい、
もうやっぱりよぎりましたよ僕。
いや確かにね、
もう病気的にはありえる病気ですから、うん、もう本当にね、だからあのもう昔みたいに90年代みたいに半年に1枚アルバム、あの、うんうん、シングル出して1年にいっぱいアルバム出して、うんうん、もう半年以上あの1年の半分ツアーしてなんてことはしなくていいんで、うんうん、もう外国のバンドみたいにね、もう1枚アルバム出したら5年活動しねみたいなので、全然いいっすよと思って、もう本当にあのいてくれるだけで、存在してくれるだけでいいんで、もうとにかくご健康でやってくださいと。でも最近やっぱなんつうんでしょうかね、アルバム至上主義ではない時代になったじゃないですか。それってやっぱいいことなのかなと思って、多分本当に一時の90年代のさ、うん、100万枚売って当たり前ぐらいになった時期って、うん、メジャーな人たちってさ、本当3ヶ月に1遍ぐらいのペースでシングル出してたりとかしてたじゃないですか。
そうだからもう1年間の契約の時に、はい、
ですよね、
契約書に書いて
ある 何枚出してくださいっていうのがあるんですよね。多分ね、あれで潰れたバンドっていっぱいいると思うんですよ。
契約書の時悩むって言ったもん、
うん、
こうだってこんなに作れねえべさっていうふうに思うけど、
それは人間関係だっておかしくなってきますよね。 その中でこの曲はちょっととかやったら、 うるせえなこの野郎ともなりますよね。
そう、今あるストックを切り売りするわけじゃなくて今からこれだけ作るって回るのっていう、全国を、う
ん、だって実際にそれこそなんだ、ミスチルだ、
うん、
ジュディ・マリだ、うん、まあ、イエロー・モンキーだ、うん、グレイだ、ね、ラルクだみたいな、この人たちがテレビに出まくってた頃ってもう2週間おきに誰かしらのシングル出てましたよね。それはもうすり減ってさ、うん、いなくなっていくよね。きっと多分それで本来だったらもっと上行けた人たちもいたと思うけども、そこで出し切っちゃって消えてった人たち多分すごくいっぱいいると思うんですけど、それが良くも悪くもやっぱ配信がメインになってきて、アルバムが売れなくなって、みんな当たり前にこう1枚出したら結構3年4年、
まあね、
出さないのが今当たり前になってきて、そんなにバンバン出すことなくなったんで、これってまあ商業的にはきついのかもしれないけど、バンドはとかその、まあ、ミュージシャンの方とかは多分一番らしくいられる世界にはなったんじゃないかなっていう気はするんですね、うん、みんなそうなったじゃないですか、
うん、
で時々ソロやったりとか、うん、別のバンドの人同士で新しいユニット組んで出したりとかって好きなことをやれるようになったんで、多分今って、まあ、お金的には厳しいかもしれないけど活動はしやすくなったんじゃないかなっていう気はするんですよね、はい、なので大事にしながら、
まあ、
いい音楽生活を送っていただきたいなと思うんですよね。
まあ、まあ、でも本当に嘘偽りなく、
はいはい、
まあもう一回見たいなと。
ですよね、
はい、
ありがとうございます。
これは
変わってありがとうございます。
これは行かないとと、
はい、
いうことで、
はい、で5月の、後半20何日とかに、
はい、
スパークレックスっていう記念すべき10枚目のアルバムが出ますんでね、ご興味ある方はぜひお買い求めください。はい、僕はあれですよ、まあ、もちろんあのサブスクも入ってますけども、はい、買いますからね、ちゃんと限定版を。
CD 聴けんの？
あのパソコンについて
る。あ、パソコンについてる、うん、パソコンについてる。古このパソコンが古こっちとビューイで出てくる。
そう、今さ、
今ないそれ。
CD 買っても媒体がねえからさ、
そうそう、みんな聴けないんだよ
ね。
だ DVD デッキに突っ込んでるんです
よ。ああ、なるほどね、
うん、それでテレビから聴いてる
って。昔俺らなんてバイトして初めて買ったのはあのコンポでしたよ。
船井のコンポから。
あ、船井ね。俺はあれだよ、あのパナソニックだよ。
出た、さすがパナ。
船井とは違うよ。
なんか船井の方が音がいいかなって俺も中1の時に思ってた。
船井はあれ、あの
分かってるやつが船井でしょ。
俺たちの船井ですよ。
そうそうそう、
ね、
パナは小学生だなっていう感じがした。
いやいや、
中1のお年玉で買うものとしては
パナの方が高いよ。
パナの高いんだけど、うん、
フナイはダイエーで売ってるからな。
いや、全然いいじゃない。
ただ、あそこ結局ね、あの、お家騒動でなくなっちゃったけどね。あの、親子で大喧嘩してやめちゃったからね。はい。
いや、まあでも、いや、でも本当に、もの無理せず続けてもらいたいですね。
日本のストーンズになってほしいです、この人たちには。
だから、かっこよかったですよ、すごく。
いや、かっこいいですね。
うん。
本当に。もう、本当にね、元気でいてほしい。それだけ。
いや本当に、
はい、
ぜひ。
どうなんだろう、ツアーやるのかな、アルバム出したら。アルバム
でもまだ発表してないんでしょ。
してない。
でもやるんじゃない。
でも任後してあの、うん、アルバムが出るってことはまあみたいなことは任後、うん、まあやっぱ喉次第だと思いますけど、うん、とはいえやったとしてもまた前みたいになんか全国回るようなツアーっていうよりは、
まあまあまあ
まあ主要都市を、うん、まあ時間かけて回るようなツアーになるのじゃないかな。
まあまあそう、それでいいんじゃない、まあ、
それでいいですよ。
いやいいんじゃないだって、はい、ねえ、なんだかよくわかんない公民館とかでやってもしょうがないよ、ね。
まあ、そんなところではやらないけど、まあでもホールとか回るような、うんうん、裏回るようなことは、うん、まあやらないんじゃないかなと思うんですけどね。はい。
はい。いや、非常に良かったです。
もうどんだけ泣いたか。
はい。
うん。
あとはあれですかね。まあだからもう本当にちょうど宝城中も全部飲み切って、
はい、
九段あ、神保町まで歩いて、テケテケ帰ってたんですけど、はいはい、一緒に阪神戦から見てた、
はい、
やつは、
はい、
もう、ベロベロすぎて、ベロベロすぎて思いっきり転んでたね。道で、
はい、
道で思いっきり転んで、
気をつけて、
思いっきり転んで、転ぶ瞬間手出そうと思ったけど、はい、転んだ方が面白いと思って、ドーンって転んで、痛い、
気をつけなさいみんなね、はい、
っていう、それぐらいいい夜だった、は
い、いや、いい夜でした、
いい、そいつももう最後の方はもう、いい、うん、もう今日はいい日だったって言ってた。
だって飲み屋で俺お揃いの T シャツ あ SNS で見ました。あの
ボイ
マンっていうあのこの人たちが昔いたあの事務所の、
ああそういうことな
ん、あの T シャツなんですよ。事務所のなぜかロゴの T シャツ出してて、はい、まあ個人事務所のね、はい、あの今もうちょっと違うんですけども、はい、であのライブのたびにデザイン違いを出してたんですよ。めん
どくせえな、
はい、で、まあ、でもあの解散前の人しか持ってない T シャツと、はい、俺気合い入れて着てったら飲み屋で隣でそれ着てる人なんて知らないお姉さんが2人でも意気投合して、で他 あのファンの人たちも同じ、まあ、結局飲んでるわけですから、はいはい、あの撮影会始まりまして、
あ、いいじゃないですか、
いい夜でしたよねって。
でも泣いちゃうんでしょ。
泣いた、何泣き目だったろうなあれ。
だからもう2時から泣きっぱなしなんだよね。
ずっと泣いてた、かつら古今寺並みに泣いてた。
いやでも本当に良かったです。
喉乾いちゃったもん、もう泣きすぎて。
だから結局森さん、だから、うん、足掛け30年ぐらいでしょ。
そうですね。
だそこの行間があるじゃない。
ありますね。
で俺も行間はほぼないんですよ。ただその当然知ってはいたし、森さんが紹介されて、うんうんうん、ここ何年かはちょっと聞いてたし、はいはいはい、ドキュメンタリーとか見てるから、
はい、
薄い行間はあるのよ、
まあね、でそんだけ知ってる結構深いと思います、はい、
でちょうど、
はい、
その1週間前2週間ぐらい前に、
はいはい、
うちらの高校の先輩のバンドが30周年で、
はいはいはいはい、
クラブチッタでやって、
はい、
でそこはひどかった、
はい、あ、そうなんだ、
うん、行間があったから。
あ、
本当に30年、
なるほどね、
本当にひどかった、
はいはいはいはい、
ひどい泥仕合だった。もう全てによって泥仕合だった、
はい、あ、はいはい、
だから、あ、そのあの感じなんだろうなっていうのは、ね、森平さん、
はいはいはい、
あ、それは分かる。
いろんなことありましたもん、
うん、
イエモンの曲を昔の彼女と聴いた覚えでもありますよ。
いや、そうだから、ね、大学の時に、うん、そうか、 湘南台のもう亡くなったシンシアっていうカラオケ屋で、鈴木が、一個下の鈴木が、
知らねえよ、
伊右衛門の曲を上からみんなベロベロだったから、順番にずっと歌ってんの、俺ずっと2時間ぐらい聴いてんのを、ライブを見てて思い出したのよ。
鈴木の。
あ、この曲歌ってたわ。
え、鈴木来てなかったのかな。
来てないと思うな
あいつ。え、来てんじゃないそんなことある。
いや、あいつ側だけだったもん。
あ、そうか。
わ、ね、ーって、それをフラッシュバックしただけでも泣いちゃうんだもん、こっちは。
はいはいはい。なるほどね。
あー、これは森江さんよかったわと思って。
よかったよ、うん。だと思ったんだけどさ、今、あれだね。ドローンすごいね。
あのちっちゃいのあれ
ちっちゃいのくるくるくるくる回ってたもんね。もっと俺ドローンって大きいんだと思ってた。
ああ、まあまあまあ。
いや、大きいのもあるんだろうけど、あんなちっちゃいので撮るんだと思って。
でもあれは確かにちっちゃかったですよ。
ちっちゃいよね。なんか俺にしか見えないものなんか見えてるのかなと思い始めて。
ドローン、ちゃんとしたドローン奏者が入ってますよね。
そうだよね、あれね。で、ね、あのソロのところずっとぐるぐる回り回って、はい、あれ間違ってコツンっていかないのかなとか。
それをやらないから。
まあ、それがプロなんですよね。
ええ、俺うちらはクラブチってドーンってぶつかってドーンすげえでかいのがイントロでドーンってドーンって
ヒッキシッとかやんないのかな。
あ、落ちたってみんな爆笑ってお客さんに当たってたら大騒ぎだったから当たんない、ね、まあ、それはいいんだけど。
いや、でもそういうリスクもあるよね。下手して操作ミスしてさ、まあ、メンバーにぶつかるのもやばいけどさ、ぶっちゃけメンバーはこっち側の人じゃん、
うん、そうそう
あれで万が一お客さんに怪我させたりなんかしたらえらいことになるんでしょ、うん、しかもだってね回ってる
だからそれをやらない、うんっていう 100% の自信がある人がやってる。
ないな、俺。
かねえ、これを覚えさせてるから。
あるよね、
モーションコントロールみたいな感じ
で。ドローンみんなでね、なんか形、ピカチュウになったりとかするもんね。
そうそう、だから多分そっちなんじゃない？
ああ、
それは。本番前にこれをやらせて、
ああ、なるほど。
スタートボタンだけ押せば、ぐるーっていう。
そうか、そうか、そっちの方が。
なんかそっちの安全だよ、多分。
なるほどね。
やっぱ AI。
AI に乗っ取られてたまるか。
でもいやでもあれだけちっちゃいの俺も初めて見た
ね。すごいよね。
うん、すごかった。
すごいと思って見ちゃった。うん、どんどんね進化していこう。で映像綺麗だったしね、普通にそれ流れてたけど。
でもね。
やっぱでもあれは大きいあれで見るからか。
それもあるけど、俺はちょっとスイッチャーにイライラしてましたね。
スイッチャー、あー、そうなんだ。あの画面が
切り替わる。
そうなんだ。はいはい、
いや、ここベースじゃんとか。
あ、まあまあそれは、ね、
ここドラムじゃんみたいな。
はいはいはい、
まあ、誰だからスイッチャーの人が切ってるのを横でディレクターが指示は出してるんだけど、うんうん、はいはい、スイッチャーの人がスイッチャー専門の人で、別に家元のファンじゃないの。
あ、まあそうか。そう
か、ね、だから何で切っちゃってる。
はいはいはい、
でライブ DVD とかになると、
はいはい、
それをディレクターが直すのよ。
はいはいはい、
そうなんだ。もうちょっと聞いてろよこいつと思ってここでドラム組んじゃんとバーガー吉井さんまた逃げてるわと思って素人だなと思って、まあ、
ね、
職人なんだろうけどさ、はい、みたいな、
まあ、決めのところとかね、
そう、もうちょっと聞いてから来いよと思って、はいはいはいはい、ちょっとイラッとはそこでしてそれ別に悪くても、はい、そのあいつが努力不足。
でも最近ね本当にライブ中のさ映像が綺麗になりすぎて気がつくと映像ばっかり見ちゃってる時があるのよ。
ああ、まあでも僕は一番後ろだったから、
はい、
もう映像しか見てない。
まあまあそれはね、位置的にはあれだけど、せっかく見える位置なのに。
まあそれはでもしょうがないじゃん。
あれもね、弊害だよね。
まあでもそれは80年代からああいうもんですよ。
あ、でも昔はさもっと映像ザラザラしないとか、絶対にこっち見た方がいいなって感じだったけど、うんうんうん、今綺麗すぎてさ。
今はだ、ま、昔までは就職国だったけど、
はい、
ちょっと主語になりつつある。
それこそね、今ほらちょっと最近ちょっと音質のあれでやってたけど、アドさんとかがさ、本人出てこないライブとかが成り立つようになっちゃったわけじゃないですか。だからやっぱいろいろ時代は変わるなと思って。でも今回本当ライブ、あともう一点、やっぱこれも本人たちの思うところなのかもしれないけど、余計な演出なくストリングス入れたりとか、
はい、
大会場って割とやるんですよ、
うんうん、
オーケストラ入れたりとか、
はいはいはい、
コーンセクション入れたりとか、コーラス入れたりとかっていうのがあるけど、今回一切なかったですからね。
ああ、だまあ、そう。これは、まあ、やんないでしょうね。
まあ、やんな、まあ、多分4人で、
余裕もないし。
見せたかったんだろうなっていうのと、うん、あと、まあ、キーボード2本。
うん、
で、あと、キーボード2本ももしかしたら、その、声のサポートもあった
もんね。うん、それもあるよね。
隙間を埋めるための。
うん、 そうか、キーボード2人いたのか。
おいおいおい
ちっちゃいから分かんねえんだ。
まさかの共演だったんですよ。だから2人が共演することはなかったから、
それはそれでいいでしょ。
そう、言ってもらった。負けたね。いい夜でしたよ、はい、本当に。
ということで、
はい、
いや私も号泣でしたよ。これは間違いない、
はい、でも本当ね、ライブで感動できたって素晴らしいなと思いました。
はい、
うん、よかった。はい、じゃあもう一回初めから同じ話をやっていいですか。
勘弁しまっていいですか。
別の角度から1曲目からさらっていいですか。
は
い、い
や
い
や、もう大丈夫です。お腹いっぱいなんで、はいはい、お腹いっぱいなんで、
は
い、
まあとはいえ、僕の今考察が入ってるので、
はい、
これが本当 の、まあまあ、裏側の話ではないので、それは
でもまあ友情の別にという、
はいはい、なので別に違うよ、それは違うよって思う人はもちろんそれもありだと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
また見たいですね。
はい、いいライブ、ぜひまたライブをね、はい、やっていただければ、はい、僕らもいけると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、東京ミルク放送局ではチャンネル登録、いいね、お待ちしております。あとは、つれづれ草というコーナーをやってますんで、うん、おはがきで感想等もいただければなと思います、はい、で、次回の、生配信が6月3日19時からという形なので、はい、そちら遊びに来てもらって一緒にチャット等 で遊べればなと思いますの です、ね、ぜひお越しいただければと思いますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイキーン。
さよなら。15分ぐらいかな、喋ったのは。
1時間です。